皆様こんばんは。この度は当番組へお越しいただき誠にありがとうございます。この番組では絵のないインターネットラジオ形式で宝塚歌劇団に関する話題をお届けしていきます。絵がないのは美しい宝塚の舞台をご覧の皆様にお目汚しのないようにとの配慮です。それでは東京宝塚話劇団、今宵も優雅に開幕です。
改めましてこんばんは。ようこそ宝塚話劇団へ。早速ですが、本日話劇するメンバーの紹介をさせていただきます。宝塚を愛し、宝塚を愛す母から生まれ、月1、多い時は2度3度感激し、専門チャンネルを契約、時には本拠地遠征も厭わず、挙句に本まで出してしまったミス・プリズナーズ・オブ・宝塚。和劇団最大最強戦力、唯一無二の妄想機関車、年齢不詳生命体、我らが団長、阿部さんです。
こんにちは、こんばんは
そこ間違えるまあまあいいけどね、はいはい、そして私、映画のことなら超高校級、宝塚未開人部族級、和劇団助席筆頭候補、宝塚王国非国民、ある指定部門第1級特異点、男に生まれてごめんなさい、310佐藤です。
はい、
はい、というわけでよろしくお願いします、は
い、お願いします。
第2回です、
はい。
まだ第1回を公開しないうちに第2回を撮ってますけれど、
そうです、そうです、
はい。この番組は、はい、ペースが分かんないんですよ、うん、はい、安倍さんがやりたい時にやるみたいな。
ああ、そうなん。
ただ僕からするとなるべく早めを推奨しますね、
はい、
まだほら待ってる人たちはいないですけど、
はいはい、
どんどん出していかないと、
あの、はい、
チャンネル開いて一つしかないってなると、
そうですね、
もし釣り針に魚がやつらがかかった時に
ひどいようだわ
そこが、うん、ちょっと気になるところ。
そうですね
そうなんですよ。なので、
はい、
なんか、うん、そうですね、うん、映画、僕のやってる映画チャンネルほどニュースはないかもしれないんですけど、
うんうん、
なんか、
まあ、見に行ったら喋るみたいな。
そうですね、はい、それぐらいのペースがいいかと思います。はい、はい、なんか他になんか言っときたいことありますか？オープニングトークみたいな。今
そうですね、
はい、
まあ、釣り針にかかるっていうとちょっと全然宝塚っぽくない
ので。いや、僕へのダメ出しはいいんですよ
秘密の花園に足を踏み入れた方に、
はい、
たくさんのお花を。
秘密の花園じゃないよ、ここ別に。
秘密じゃない花園に、花園に足を踏み入れた方に、
はい、
1種類か2種類のお花ではちょっと寂しいかなということですね。
あ、そうです、そうです、
はい、
入ってみたのに、あ、なんだって、ね、
あ、なんだ、チューリップしかないや、
そうそうそうそう、
しかもあんただけかみたいな。
そうそうそうそうそうそう、まあちょっと違うけどねあげてようとする。
はい、
じゃあもう今日はもういっぱい喋りたいことがあるってことで、どんどん行っちゃいますか。
はい、
はい、分かりました。あの話題に思い馳せる宝塚おしゃべり情報部。宝塚は日々動いている。素人が見たらただの限定的芸能ニュースにも団員は過剰反応、鼻息荒く前のめりに持論を展開していく。ざっくり言うと、とにかく喋るメインコーナーです。はい、ということで、
はい、
今まあいいです、
はい、はい、
そしたら、もうどんどん、
はい、
一つ目のニュース、
はい、
行かせていただきます。
あのジェンヌはあのプロレスラーの娘。
なんかすごい曲ですね、まあ、プロレスラーを意識したってことですね。
そうです、そうです、
はい、入場って感じですね、
はい、そう、なんかいい感じでしょ。
はい、
はい、
誰
のプロレスラーの娘なのかな。はい、どうぞ、
はい、
皆さんよろしくお願いします。
まあ、星組のスカーレットピンパーネルという、
はい、スカピンですね、
はい、スカピンですね、
はい、
こちらの新人公演が、
はい、
先日行われたんですね。
新人公演って何ですか。
ですよね、
はい、
まずそこからいきます、
はい、
まあ、普通にスカーレットピンパーネルというのが、
はい、
団員全員で組子っていうんですけれども、まあ、組子全員で星組全員で上演されてるんですけれども、
はい、組子って何ですか。
宝塚の、はい、例えば星組であれば、
はい、
星組の、
はい、
まあ、タカラジェンヌっていうのは生徒というんですけれども、
はい、
星組の生徒を星組の組子と言います、
は
い、
ああ、なるほど、
はい、
はいはいはいはい、
空組の生徒は空組の組子です。 組の子供たちですね。
組の子、わざわざ言い換える意味ってあるんですかね。
例えばジェンヌの話してて、まあ、はい、組子がみんなで集まってっていうと、
はい、
あこの組の人たちが集まったんだな、
あ
生徒っていうと全部が入っちゃうんですね。
あ、ちゃんと組に属してる人たち
のこと。はい、そうです。
あ、なるほどです。なんか生部隊みたいな感じで。
いや違います。
あ、違うんだ、
はい、生部隊は戦火と言いまして、
ほう、
そこから行きますか。
いや、なんか長くなりそうなんで、
そうですね、
すいません、プロレスラーの娘の、
はい、
行きましょう、はい。
まあ、新人公演というのは、
はい、
7年目まで の, 生徒が、
はい、
その本来本公演というものでみんなで演じているものを7年目までの生徒で演じる公演で、
ちょっと待ってください、はい、7年目っていうのは、
はい、
宝塚のそのなんか
入団して、
入団して、
はい、
音楽学校を卒業し て,
して
宝塚に入団して、
はい、
7年です。小学校卒業して、
まあそうですね。
ああ、でその人たちが、
はい、まあ本来みんなで演じている公演を、
はい、
その演じるんですけど、例えば主役はもう大先輩トップスターがやっている主役を、
はい、
7年目の子が演じるとか、
はいはい、なんか
修行の場ですね。
あれですね、ミュージックステーションにジャニーズのまだ名前グループとか組んでない子が出て先輩の歌を歌いまくるみたいな。
そうです、そうです、それに近いと思います。
はい、はい
はい、そういう新人公演が行われました。
はあは
あ
は
あ、で、まあ、カーテンコールでご挨拶があります。
はい、
カーテンコールのご挨拶は、
はい、
基本的にもうその7年目の一番成績のいい生徒さんが、
はい、7年目の時点で成績が一番いい人が、
いい生徒がやるんですけれども、
はい、
今回
それは、演出家の方から発表されてってい うことです
か。いえいえ、もう成績というのは決まってるんで、
はい、どういうこと。
成績というのはまず、はい、入学した時の成績、
あ、
1年卒業した成績、2年卒業した成績、その後入団した後も5年目まで定期試験があるので、試験で成績が、最終成績が一生つきまとう世界なんですね。
あ、最終成績ってのは
5年目、入団5年目で行われた試験ですね。
あ、
そこで決められた成績。
じゃあ、あと2年は関係ないってことですね。その7年目に突入する、
もう5年目で決まった成績がついて回るので、
じゃあその後どんなに光り輝いても。
そうです、そうです、そうです。
あ、どんどん、
それはそれ、
これ
は
本題に行かないと、はい、僕の質問が多すぎて、
はい、いいですよ、
はい、すいません、素人なもんで、
は
い、
東堂潤さんがご挨拶をしたわけですよ、
はい、すごいなんか熱血漫画の主人公みたいな名前ですね。
そうですね、はい、男役さんです。
あ、男役さん、
はい、体格のいい男役さんです。
まあそうでしょうね、はいはい、
で今回この新人公演がなんと、
はい、
デイリーニュースで取り上げられてヤフトピにも載ったんですね。
お、見てないですね、はい、
あ、そうですか。私おおっと思いまして、
はい、
見ましたら、
はい、
元女子プロレスラーマッハ文明さんの長女がご挨拶って出ていて、なんかね、ズコーってなりましたよね、はい、まあ、事実なんですけどね、
あのマッハ文明さん
知らないでしょ。
あの
私でさえ現役は知りません。
どれくらいに活躍された方なんですか。
いや、どのくらいかな、
わかんないですか、はい、まあそうですよ ね,
そうですね、
調べておいてくださいよ。
そうですね。
そうですね、それを調べておいてください、はい。で、そのプロレスラーさんの娘さん
なんですけど、はい、こっちとしてはやっぱりもう、あ、東堂潤って思って見てるんで、
あ、
なんかなんて言うんでしょう、宝塚に、
はいはい、
興味がある人がそのニュース多分見に行ってると思うんですけど、
あ、はいはいはい、
なんかマッハ文明さんの長女って書かれちゃうんだ、別に事実だけどイメージがすごいな
ぁ。なるほどね、
ってなりました、
ね、あ、なるほどなるほど、実はっていう、
ね、まあ、実は
トライセラトプス和田翔のお母さんは
実は平野レミさんですみたいな、
行った時にズコ
ーみたいな、そうそうそう、トライセラ聞きに行ってズコーみたいな感じですよね。
なるほどなるほどなるほど、なんか、これ例に出していいのかな。
でもなんか
ひどいけど、
トライセラのニュースの時に、
はい、
あ、トライセラのニュース出てるって見に行って、
はい、
平野レミさんの長男、
あ、
和田翔さんが歌うとか書かれたらズコーじゃないですか。
なるほどね、
そんな気持ちになりました。
なんかこうどっちかっていうと宇多田ヒカルって出てきたら、あ、藤圭子の
もうそういう年代の方は、
ね、なりたいですよね本当は。
そうですね、う
ん、あ、まあ、でもそんなのは失礼ですよ、そのプロレスラーさんに対して。
まあそうです、
ね、僕その人存じ上げませんけど、そっちの方が失礼なんですで、はい、その方だったんですね。
そうなんです。あ、ただまあ、 確かに多いっちゃ多いんです、はい、スポーツ選手のお嬢さんって結構いて、はい、多分だからみんな一生つきまとうというか、まあ、これからかかれるのかなって思って。
まあ、そこをね超えてね、佐藤浩市みたいにね。
そうですよね、佐藤浩市さんだって最初は言われてたはずですよね。
いやあれ、途中で、あ、わかんない、
途中で言われたんです
か、ね、わかんないからね。なんかまあ、なんか映画監督にも俺は実はこいつの息子だとか嘘ついてるやつとかいますから。
あ、そうな
ん、J.J. ブラムさん、スピルバーグのね、なんか、はい、
隠し子
とかなんか勝手に嘘ついてたことがある
本人が嘘ついてたんですか
そう、本人がなんか適当に言ってたとか、そうそう言ってたこと、そうですね、マイケル・ベイも、はい、すみません映画の話してすみません、
いいですよ
ジョン・フランケンハイマーさんっていう有名なカーアクションがすごい監督いるんですけど、うん、それの息子だと勝手に嘘ついてたことあります。
あ、そうなんですね。
言い張ってたことがあります。
マッハ文朱さんのご長女は本当です、はい、
あ、そうですね。
野球選手結構多いんですよ、佐藤さん
有名なとこでいくと、
佐藤さんご存知の暁知聖さんってご存知ですよね、月、
はい、
組の、
はい、
こちら、まあ、山内和弘さんというホークスにいた投手の。
え、ちょっと待って、俺山内和弘分かるかもしれない。
そっちが分かります。
はい、今言った赤月さんっていうのはね、僕のね、お母さんの、妹、
ね、僕のいとこでいいですよ、ね、
あ、まあ、そうそう、まあ、ざっくり言うといとこなんですよいとこの、いや違う違う、赤月さんがいとこじゃなくて、いとこが、なんだっけ、明けの星、
そうです、学校が一緒なんです。
学校が同じだったっ
ていうか同級生なんです、ね、
同級生だったんで、そこからちょっとそれで話を聞いて、へえそんな子がいるんだっていうぐらいです、うん、僕は全然知らないです、会ったことないですし、そいつに喋りかけられても僕は全くそいつって言っちゃ
う、そいつでもなんかお母様同士が仲良くしてるみたいで、
そうですね、そのつゆさんとうちのいとこのお母さん、はい、まあ僕のおばですね、が仲がいいみたいな話を聞いてますね、うん、はい。
ちなみにドラゴンズにいた大砲康明さんってご存知です？
大砲、
はい、
あの大砲、
どの大砲だと分かってますか？
え、
巨人大砲卵焼きじゃないですよ巨人大砲卵焼きは相撲取りですよ、
あのね、
力士ですよ。
僕もね今ボケようと思ったんだけどね、うん、途中でね、あ、違うって思って、
はい、
分かって、死体砲しますよ
のお嬢さんもジェニーさんです、広川優さんです。
そうなんですか、
はい、
へえ。
なんですよ。でも佐藤さんね、はい、あんまり野球とかサッカーとかお詳しくないから。
そうですね、基本的にスポーツ弱いですね。
そうですね、
うん、僕は全然スポーツは多分テニスと、
はい、
卓球と、僕の話はどうでもいいんですよだから
今でも星組と花組の2番手スターさんはどちらもアスリートの娘さんですね、は
い
は
い、金の力ですか？
違います結局多分ですね、はい、思うんですけど、はい、身体能力が優れてるんだと思うんですよ。
なるほど、
はい、
へえ、なるほどね、
だとは思います。
多いってのは面白いですね。でもね、
そうですね、
親が入れたがるんですかね。
まあ、本人が入りたいと思った時にまず難しい話、うん、お金もあるし、
まあそうですね、そういうことですね、
うん、だし、
ただ不思議なのはその野球選手に多いっていうのが、
あ、今ただたまたまだとは思いますけど。
あ、なるほど、サッカー選手とか、う
ん、サッカー選手は今星組2番手レイ誠さんのお父さんはサッカー日本代表です。
あ、おお、
日本代表です。
誰ですか？
浅野哲也さんです。
全然知らないです、
はい、
すいませんすいません、
はい、はい、
なるほど、そうなんですね。
そうなんですよ、絶対身体能力と、
え、ちなみにその、はい、そのもう忘れちゃった、ジェット矢作さん、え、何でしたっけ、
マッハ文
明さん、
マッハ文明さん、
マッハ文明さんのお嬢さんじゃないですか、
はいはい、
他にはいるんですか？今まで前例ってあるんですか？
そのレスラーですか？
はい、なんかビューティーベアの息子が、息子じゃない、息子は入れねえや
レスラーは
聞いたことがない。
ちょっと私今情報持ってないですね。今ちょっと現役で、
あさん、こういうのね、はい、調べとくんですよ。
そうですね、
こういうこと言われるかもっていうのね、調べとくんです。コツなんですよ。
現役しか調べなかったですね。
はい、ゲス割りの方で、
はい、反省しておきます。
僕はね、阿部さんが何を聞くかね、頑張って考えてあるんでね。はい、
調べてきますね、はい、今度からは。
いや、まあ
まあ、知ってる最初から知ってるのが一番ですけどね、まあ、それはねさすがにね。
そうですね、現役以外だとちょっとなかなかね把握しきれない部分がありますね。
はい、他に何かありますか。
他ですか、
はい、いや他にっていうかその今これについてもっとなんか。
そうですね、
はい、
まあ、ここからちょっと派生してもう一個ニュースいこうかなって感じですね。
わかりました、じゃあもう一つの方に行ってみますね。はい、
あの熱血野郎の娘が宝塚の門を叩く。
暑いですね。はい。
いやだってね。
暑いですね。
だってあの人の、
はい、
まだ聞いてないですけど、どなたでしたっけ？
は
い、
松岡修造さん。
来たー。
はい。松岡修造さんのご長女、はい、
ご長女、
はい、はい、音楽学校合格発表105期合格いたしました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ご長女って今ってことはいくつなんですか。今
15から18の間ですね。
はあ、もうそんな大きい娘さんがいるんですね。
松岡修造さんってだってもう50とかじゃないんですか。
あ、まあそうか、
50近いんじゃないですか。
いや若く見えるしね。
まあそう、わかんないですよね。
50で毎日修造カレンダーとか出さないでしょ。
そうですよね。ちょっと松岡修造さんの年齢まではすいません把握してなくて。
でその娘さんが、
はいはい、
合格した時には温度は上がったんですか。
あの宝塚市合格発表の日、
はいはい、
暑かったらしいです。もうみんななんかコートいらない、今日コートいらないって言ってましたね。
すごいですね。
暑かったらしい、さすがですね。
すごいですね、
はい、収蔵パワーが、
収蔵パワーが、ちなみにその松岡さんの娘さんっていうのは、はい、なそのに合格しましたっていうのは、
はいはい、
出ちゃうのはもうメディアが松岡修造の娘として追っかけてるから
ですよね。そうですそうです、当然もう受験の段階で
なんか一度芸能界入りさして、そこをそれで辞めてこっち来てるとかでもないんですよね、
じゃないですじゃないです。
はいはいはい、
っていうのは松岡修造さんって宝塚的に実はすごい華麗なる一族なんですよ。
華麗なる一族、
はい
はい、
まず近いところでいくと修造さんのお母様、
はい
はい、星組の男役さんでした昔。
あ、
はい、
そう
なの。元宝ジェンヌなんです。
ってことは、
うん、
松岡さんは宝ジェンヌの息子、はい、
そうです。
あ、
そしてそのお母さんって3姉妹なんですけど、
はい、
3姉妹全員ジェンヌです。
へえ、あ、もうじゃ、はい、超ゆかり深いわけなんですね、
は
い、
そうなんです。そして
そうなるともう逆に足り見えじゃんって感じですね。
そうで、いとこが、はい、去年結婚したんですけど、
はい、
元花組トップスターランジュトムさんとご結婚されました。
え、あのランジュトムさんと。
はい、ご存知。
ご存知ですよ。
はい、そうなんです。
ランジュトムさんのお名前は安倍さんから何度か聞いてるので、
はい、
なんか面白い名前だったんで僕覚えてるんですけど、あのトムさんがひらがなの人ですよね。
そうですそうです。
まあ顔の区別はつかないですけど、
そうですそうです。なんですね。そしてですね、はい、まあこんなもんじゃないんですよ、松岡修造さんの華麗なる一族ぶりは。
マジっすか。
あ、
ちょっと待ってください、はい、ちょっと待ってください安倍さん、これちょっと気になるんですけど、まあこの番組まだ2回目じゃないですか、どういう層の方が聞いてるかわからないんですけど、これって結構
有名ですね。
あ、有名な、やっぱ有名なんですよね、
はい、
そう、で皆さんにちょっとお伝えしておきたいのが、はい、僕今驚いてとか言ってるじゃないですか、
はい、
マジで驚いてます、
はい、本当に。だって佐藤さん知らないですか。
本当に
佐藤さんにとって松岡修造は熱血元プロテニスプレイヤーのタレントですからね、
はい、松岡修造ってテニスするんですか。
そっからはおかしいでしょ。それは
それは嘘です。それは
別にオリンピック応援団ではありません。
それは知ってました、はい、ごめんなさい。それはねちょっとやりすぎた。
で、まあお母さん元ジェンヌなんですけど、
はい、
そんなもんじゃなくてですね、
はいはい、
まあ宝塚を作った方というのが、
はい、
まず知識として持っていてほしいんですが、小林一三さんという方がですね、
はい、
宝塚を作ったわけですよ。宝塚歌劇を。
校長先生みたいな名前ですね、
はいはい、小林一三さんの、
はい、
夜叉子です、松岡修造さん。つまり今回合格された方も、
はい、
小林一三さんの、
はい、
もうあの夜叉子のその下なんていうか分かんないですけど、
分かんないですね、
それです。
はあ、へえ、
華麗なる一族でしょ。
松岡修造の出世にそんな秘密が。
そう、
全く宝塚の匂いしないですね、あの人ね。
うん、まあでも、
でも要はそういうのも、お坊ちゃんっていうのももちろんあるし、やっぱり運動神経っていうのはその家系から来てるってことですよね。
そうですね、お母さんジェーンですし運動神経はありますよね、は
い
は
い、じゃあこのニュースは、はい、あの積もり方が違いますね、人によって。
そうですね、
松岡修造の娘っていうか、だ逆に言うと積もらないんじゃないですか。
まあ、小林一蔵一族が合格という感じですよね、はい、
また入ったの、
小林一族合格って感じですよね。
なんかそれはもう不正なんじゃねえかみたいな
って思うでしょ。
はい、
よく言われるんですよ。
いや、嘘嘘嘘。
いや、あのさっきも言いましたけど、金なのかコネなのかとか、
はいはい、
でもね、まあ、有名人のお嬢さんでも落ちてる方いっぱいいますし、はい、
あ、
元ジェンヌのお嬢さんでも落ちてる方とかっているそうですし、
あ、
うん、さらに言えば、
はいはい、
万が一にもコネで入ったところで、はい、続くような場所ではないんですよ。
入ったかのような。まるで掃除しながら潜入してるかのような。
いや、ほんとね、あの楽屋のお掃除おばちゃんになりたいんですけど、
そんなあれ、並大抵の精神では生き残れないような、血で血を洗う。
いや、まあもちろん実力もそうですし、
まあそうですよね、
努力の量も必要ですし、
宝塚さんの話僕聞いて、はい、怖って思ったのが、はい、スターになって数年で辞める。
そうですね、
思った時になんかセミかよっていう。
セミかよですね。そうですよ、本当に
すごい
の時間が長くて、
そう
花開いたら辞めるって感じですよね。
そうなんです、
散る前に辞めるんですよ、美しい時に。
すごいなと思って、
そこが美しさですよ、
なんか、まあだから、いや、そういうのがあるから皆さん多分惹かれると思うんですよね。そのなんか構造はすごいドラマチックだし、
でしょ、
なんか、
その新陳代謝が素晴らしいと思うし、やっぱりいつまでもへばりつかないっていう美しさですよね。
秋元先生もびっくりの。
でも、あの松岡修造さんって奥さん女子アナだったらしいんで。
あ、なんかそれは知ってます、
はいはいはい、なので確実にあのお嬢さん、まあ、写真ちょっと横顔だけちらっと見たんですけど、はい、美人です、
まあ、
それから、ね、はいはい、背が高いらしいです、
まあ、松岡さんもイケメン、
はい、
一応イケメン、一応じゃねえよ。
イケメンだし、
イケメンじゃないですか、
ちょっとイケメン以上のキャラが立っちゃってますけど、
はい、そうですね、
イケメンですし、
はい、
背も高いじゃないですか、
はい、
で、あのお嬢さんも美人で背も高くて、はい、どうもこう体格も良さげなんですけど。さっき言った通り、
はい、
運動神経も絶対いいと思うんですね、
はいはいはいはい、
しかも、はい、松岡さんの娘さんなんで、
はいはい、
きっと人柄もいいと思うし、メンタルも強いと思うんですよ。
それただの想像じゃねえかよ。
思うんですよ。
いや、なんかだから宝塚に入るような人は皆さんお嬢さんだから、お性格の方がいいかと思うんですけど。
まあそうですね、
まあなんか分かんないですよ、裏で何やってるか全然分かんないですけど。
まあでもやっぱり上に上がっていくには、
はい、
本当人柄も大事だし。
安倍さんはどこの人どこの人なんですか。どこの人なんですか。
どのポジションから喋ってるか分かんないですけど。
そうですね、
人柄も大事ですし。
なんでそんなこと知ってるんですか。
見てれば分かりますよ。
見てれば分かる。分かんねえよ。
見た上で、
はい、
あの人事を予想しつつ結果人事を見たりとか、
はい、
あとあの同期同士とか組の生徒同士の会話とかを見たりしてたら分かるんですよ。人柄って大事だなとか、あと華やかさとかもちろん大事ですし、実力があっても華やぎがないがために、なんかこう脇を固めるで終わってしまう方も、でもそれはそれで楽しいと思うんですけど、そういう人もいますし。
推測の域を出ませんね。
もちろんです、しょうがないです。
まあそうですね、
はい、
まあ、将来そこに潜入してもうちょっと分かるといいですね。
どうやって潜入しましょうね。
まあただなんて言うんですかね、あの別に嘘つくなよとか、はい、予想で喋んじゃねえよとは言わないんですけど、はい、もうちょっと情報固めてもらえ、まあまあしょうがないですよね。
宝塚の話はこういう想像の産物です。想像で喋るのが一番楽しいですからね。
あ、でも映画もそうですしね、うん、まあわかります、わかります。はい、じゃあというニュースですか、
はい、
これ何かありますか、これに関して。あ、特にないですか。
そうですね、大丈夫ですよ、はい、宝塚暑かったらしいですよ。
そのネタだけで引っ張るのかよ。はい、じゃあ、最後のニュースです。
はい。
安倍さん、スカーレットピンパーネル当選。
いやー、よかった。
ニュースじゃないよね、これ。
いや、もうね、落選続きで、私ですね、
はい、
大体、まあ、チケット申し込むときに、
はい、
カード会社各社とか、カード会社各社、
はい、
それから宝塚友の会、
はい、
阪急交通社、
はい、
それから各種プレイガイドで、
はい、
まあ、先行予約貸し切り等々申し込みで、はい、なんやかんや計算したらやっぱり、もちろん25から30口以上は申し込んでるんですよ。これ全部当たったらいけませんけどね、正直ね。
どう、僕分かんないですけど、はい、皆さんそうなんですか？
多分そうだと思いますよ。
じゃあ今これ聞いてる方は、
はい、
YouTube 見ながら、
うんうんって思ってると思います。
辛かったな今回はって
そうなんですよ。
あ、なるほどね。
だから当たるときは 2,3 公演当たっちゃってワーオってなるんですけど。
でもあれですね、それだけやって、
はい、
当たらないってのはめちゃくちゃ門狭いですね。
狭いです、狭いです。
え、公演数なんかあるんですか？
まあ、約1ヶ月ちょい
で、1ヶ月毎日じゃないですよね。
まあ週1休演、
週1休演、
はい、あと2、
あー、 で劇場の規模とかもあって、
結局、
はい、
東京がやっぱり激戦なんですよ。
まあそうでしょうね、
はい、うん、でやっぱり私東京で見ますんで、
はい、
基本的には、
はい、
なので、まあ、激戦の中を入っていってるわけなんで、
はい、
全然もう宝塚友の会なんてもう、
はい、
1割当たらないんじゃないかってぐらいの打率で、
は
あ、まあ、正直もう戦力外通告ですよね。
あんまりじゃあ当たる見込みがない。
そうですね、当たったら本当に嬉しい。なんだったら宝塚友の会さんにコツを教えてもらったことが実はあるんです。
ほう。
平日昼間の A 席を申し込めって言われたんですよ。
はいはいはい。
当たんない当たんない。
ってことはもう宝塚友の会のために用意された座席のキャパシティよりも、
ええ、
会員の応募の総数が多いってことですよね。もう
劇的に多い。
はあ、大変な。
しかも私1枚しか申し込んでないですからね。
1枚しか申し込んでない。
いや、結局4枚まで申し込めたり3枚まで申し込めるじゃない。
あ、そっか、
1枚ですからね。
そっかそっか。あ、ええ、それ逆に2枚とか3枚とかのが取りやすいとか、そんなこと、
ね、いうことは特に
ない。
やっぱり2枚取るときはそれなりにまた大変ですし、申し込み口数も減りますし、
空いてても、
はい、
その1人だったら入れる場所にも2人だったら入れないっていうこともあるのか。なるほどね。
し、友の会は申し込み口数が申し込み枚数、はい、総数で計算されるんで、はい、2枚申し込むと申し込み口数が半分になっちゃうんですよ。
めちゃくちゃコアな話になって
なので、
はい、
まあ当たらなくてようやくですね、
はい、
プレイガイドの選考で1枚ゲットしました。私もいけない、これいけないのかなと思って、
はい、
もう焦りのあまり夢の中で行きましたもん。チケットないのに夢の中で見に行きましたよ。
僕安倍さんからそのよく聞くじゃないですか、
はい、
チケットが取れない、チケットが取れないって、はい、まあなんかその3個4個ぐらい応募していけないのかなと。
いやいや、もう
まさかそんな
に、もう20、30申し込んでいけてないんですよ。
気が狂いそうですね。
もう
それはやばいな。
発表の時期には日々メールが届いてはご用意できませんでした、ご用意できませんでした。
うわー、やだな。
辛いですよ、もう就活なんて目じゃないっすよ
ほとんど就活ですね。
ほとんど就活ですね。
すごいな。それだけやっぱ取れない。それはちなみに最近そうなってるんですか？やっぱりこの間の、
まあそうですね、この間も話しました通り、99年あたりから、はい、もうここ4年、
あ、
4年5年、
うん、
なってますね。4年ですね、なってますね。
へえ、 まあ今100周年を超えて、なお加熱中という、
まあ、特にあのスカーレット・ピンパーネルは、はい、あの人気演目で、
それはでも結局スカーレット・ピンパーネルファンっていうのももちろんいるんですけど、まあ、一般大衆、その要はあれですよね、あの普通に広告とかで見て、あの分かりやすいのがやってたら行きたいっていう人ではなくて、
ね、
やっぱり怖そう、
あミュージカルファンっていう
ミュージカルファン
意味もあると思うし、 あともう一個は、はい、星組があの新トップスターお披露目公演っていうことも大いに関係してると思います、はいはい、
あなるほどね、あ新しい人だからか、はい、とりあえず一回見といてやろうかっていうやつらが応募してるわけですね、やつらって言っちゃった
、まあ、とりあえずやっぱりお披露目スカーレット・ピンパーデル、はい、もう見たい、何度でも見たい、
あじゃあ非常に人気ってことですね、は
い、さらにやっぱりあの星組ちょっと今人気すごいんですよ
いやもうなんかカードは揃ってるみたいな、
カード本当にカード揃ってるんですよ、
大変だな
そうなんですよ、
人気嵐みたいですね、
そうですねもっとでもひどいのはやっぱりエリザベートとかがひどいかな、
あエリザベートはなんか前にすごい発狂しましたよね、
発狂しましたね結局公演始まってから知り合いに譲ってもらいました、
あ
さってのチケット1枚あるけどいるって言って、
やっぱそのレベルになってくるのか、はい、なるほど、それ定価ですよね、でもね
定価です、定価です、
友人ですもんね、
友人なんで定価です、
いやこれあれですね、でもやっぱりこれを聞くと、
はい、
僕なんかが安倍さん連れてってっていうふうに、
うん、でもまあある時は
まあ
いいわけですよ、
あれですよね、こういう人気のところ行かなきゃいいんですけど、ただただ一番がこれで、その他のやつが簡単に取れるとは到底思えない、
まあ、簡単には取れないですね、
じゃないですか、はい、いややっぱりもうなんていうんですかね、僕は需要が足りてるところに、要はですねあの満員電車に僕を押し込む、あこれ以上押し入る勇気のない人間なのであ
の急いでる方からどうぞ
急いでる方からどうぞあの行きたい方からどうぞ、はいはい、多分僕よりすごい仕事をして大変社会の役に立ってらっしゃるんでしょうねって
秒単位で生きてる方が
そう秒単位で生きてる方がいるんですいません僕ごめんなさいそこまでっていう話なんで、
でもあの5回も6回も見てる方もいるので、
ああまあそうですね、
佐藤さんが一人紛れ込んでも大丈夫ですよ、
いや紛れ込むのはいいんですけど、逆に5回も6回も見てる方は、
はい、
すごいな、 それ、はい、その人の情熱に僕の1回が勝てる気はしないです
、うんまあ、5回6回っていう時の情熱は私も1回だけやったことあるけどすごい情熱ですね見終わった瞬間に定価のチケットを漁るという、私あの定価以上のチケットには手出さないんで、
それはそうした方がいいです、
はい、
それは
そういうのはね良くないです
から、良くないです、絶対良くないです、
はい、絶対ダメです、
絶対ダメだよ、絶対買うなよみんな、
買わなければあんなビジネスは横行しないんで
まあそうですね、
はい、
そいつらに痛い目見させるのは買わないというのが一番ですね、
そうです、買っちゃダメです、
ね、そんだけ倍率高いとね手を出しちゃうよね、
いや本当誘惑には正直駆られて、あの一度二度なりともチェックはします、
あうわ跳ね上がってるみたいな、
チェックしてって思ってもうそっと閉じますよね、
そっと閉じですか、
そっと閉じですよねでいけないいけないと自分をたしなめて、
はい、
あの定価でやり取りをしているサイトを見ては難しいなって思うわけですよ、はい、誰か親切な方に出会えないかしらと思いながら運よく出会えないかしらと思って見るわけですよ、
なるほどね、はい、というその激戦を勝ち抜いて
見
事スカーレット・ピンパーネル1枚
見に行きます、東京公演見に行きます、
そのチケットを、
はい、いやいやいやダメです、
今番組をお聞きの方に、
ダメですダメですダメですダメですS 席なんです、勘弁してくださいあの今後まだね発表するものがの、うんはい、発表する抽選残ってるんでね、
はい、
あなんか日かぶったなって言ったら考えなくもないですけどね
なんで上から目線だよくわかんないです、はい、じゃあチケットプレゼントのお知らせです、
ないです
キーワードはあの日宝塚を扱った
やめてください
そうなんですね、
はい、
あ大変ということで、はいまあ、皆さんもチケット激戦だと思うんですけれど
頑張りましょう、
頑張ってください、安倍さんはゲットしましたので見てきて後でお前らに感想を教えてやるからな
、まあ、ほぼカイちゃんがロベスピエール様がに終わると思います、
あの ブログ独特のあの幼稚な文体。
はい。はい、もう。
安倍さんの。
かいちゃんがかっこよかったの、かいちゃんがかっこよかったので終わると思います。
ひどい。ひどい。まあ、というわけで、ニュースじゃねえよ、これ。じゃあ、以上で、おしゃべり情報部は終了ということで。
はい。
はい、ありがとうございました。
はい。
え？トップスターって一人じゃないの？
小学生の頃、ワウワウで放送される宝塚の舞台を見ていた佐藤。時は経ち状況、何かの雑誌で宝塚の写真を見て彼はこう思った。
わ、この人まだ現役なんだ。
なんていう宝塚に無知な人特有の勘違いをボロにかます宝塚クソド素人が、少しでもレベルアップを目指すべく団長に質問を投げかけるのがこのコーナーです。
はい、はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
組
の話しますか？
組の話。
いや、基礎知識としてさっき長くなるからカットしちゃったじゃないですか。
はい、
入れときますか頭に。
そうですね、あのもしかしたら覚えられないかもしれないですけど、じゃあご指南の方、
はい、
あの僕が質問するのにこれを覚えろって。質問コーナー、
質問が用意されてるんであればそれで。
質問なのに、いや別にあの構わないです。そのまあっていうか僕あのちょいちょい質問しちゃうんですよね。
そうですね。
はい、
どうしましょうか。
まあ、でも今その話は確かに長くなりそうですし、僕次の時多分忘れますから聞いておきます。はい、
あ、そうですか。
何でしたっけ。ひどい。
宝塚には5つの組がございます。
いや、ちょっと待ってください。はい、ちょっと待ってください。組かえ、
組、
組、
花組。
いやいやいや、ななさっきのやつ何でしたっけ。組か、
ん、組、組子、
組子、
組の子供ですね。
あ、じゃあちょっと待ってください。それを、組子って何。はい、これを言いたかった。
はい、組の子供と書いて組子ですね。
組の子供と書いて子供。はい、はい、
宝塚には5つの組がございまして、まあ、その組に、まあ、基本的には所属するんですけども、そこの組の
そこに
そこの組のメンバーのことを宝塚では組子と言うんですよ。
でも組子以外にいないんじゃないですか、入団したら。
戦歌というものがございまして、
先ほど話した戦歌、はいはい、
戦歌は組子に入らないですね。
なるほど。
戦歌というのは
組子より戦歌の方が、
はい、
まあいいです。
まあ、戦歌っていうのは、はい、基本的には
ざっくりでお願いします。
はい、ベテランおよび何かに特化している生徒さんが、
スポーツ特待生みたいな、
みたいな、まあ、お芝居上手とか、
へ、
歌がとか、そういう人たちが、まあ、基本的にはベテラン勢とされてるんですけど、最近若い、ちょっと若めの人もいるんですけど、
はい、
そういう人たちが、単体で存在してまして、各組を
入り組んだ話になってきたな。
必要に応じて各組を回るという感じですね。
僕はもしかして今開けてはいけない扉を開けてしまったのかもしれない。
分かりやすく言うと、
はい、
例えば花組公演っていうと、
さっきから分かりやすく分かりやすく全部あの多分ね、分かりやすくならないと思うんですよこの話。
花組公演っていうとですよ、
戦火の話は次にしません。
はいはい、あ、そうですか。
いや、だって今読んでたじゃない、組子って何って言ったのに、戦火の話でほとんど終わっちゃいそうなんだもん。だって
そうですね、うん、でも組子って言ったらそういうことなんですよ。宝塚用語ですね。
宝塚用語で組に属してるの組子。
組子、
なぜ組子という呼び名が存在するのは、宝塚以外に戦火というものが存在するから。
組以外に、
はい、
なぜならか分かんないですけど、戦火というものがあって、戦火にいる人は組子じゃない。で、戦火っていうのは、はい、各組に客演をするんですよ。
どうしても戦火の、どうしても戦火、
いや、戦火教えておかないとと思って。
分かるんですけど。
でも組子っていうのはもうそれしか説明しようがないんですよね。
あ、そのでもちょっと気になるのが、はい、組子さんと戦火さんが分けられてるのはなぜか分からないじゃなくて、はい、そういうシステムだからっていうだけの話なんじゃない。
そうです、そうです。
それ以上の理由はないんですよね。
そうですね、戦火さんは客演をして回る、何組に所属してるわけじゃなくて、
はい、
いろんな組に、場合によってはもう5組全部に客演をして回る、はい、演目の必要性に応じて、まあ、
そういうことですよね。はい、でそれは 脚本あの演出家の方とかが、
そうです、演出家が誰々ここに客演させたい、
この役に
戦火の誰々をあてがいたい、
はいはい、
っていうのを決める。
すごいアクロバティックな役だから、戦火のあのアクロバット担当の方とか
うん、アクロバット担当、そうですね。でも割と個性的な役とか、おじさんの役、おばさんの役、おじいちゃんの役、おばあちゃんの役とか、場を引き締める役、はい、大事な導きをする神父様とか、
はい、なるほど、
そういうなんか神様とか、
うん、
あの偉い村長さんとか王様とか、
はいはいはい、
そういうちょっと引き締めるような役にあてがわれることが割と多いっちゃ多いですね、
はい、へえ、なるほど、
はい、それが戦火さんで
、はい、
でそれ以外が各組に花組の組子、はいはい、月組の組子とかいう風になる、
組子についてはそれ以上の説明ができないという、
メンバーを組メンバーと言わないって感じですね。
あのちなみにスターの方も組子っていう、
そうです、そうです、
あ、やっぱ組子のスターってことですね。
そうですね、そうですね、
はいはいはい、でも組子ってわざわざ呼ぶ機会がいつあるんですか。
例えばジェンヌがこう何かでトークをしているときに、
はい、
あの組子のみんなが頑張ってくれてとか、はい、あの組子みんなで集まって旅行に行きましたとか、
じゃああれですね、星組の人が組子って言ったら星組の仲間っていう、
そうです、そうです、
あー、なるほど、我が団員がみたいな、
そうです、そうです、
あー、我が舞台のみたいな、
そうです、そうです、
あー、なるほど、なるほど、そういう時に使うことですね。
そういう時に使いますね。
あー、その時、じゃあでもね、その舞台やってる時には客演してる戦火の方も舞台に上がってるわけじゃないですか、
はい、
我々の組子が頑張ってくれてって言ったら戦火さん、お
お、そういう時はちゃんと組子と誰々さんがって言うんですよ。
あ、
別です、お名前を挙げます。
そこを別にしちゃうと、
はい、
なんか僕は逆になんか分けるのかよっていう、
寂しいみたいな、
ちょっと寂しい、
同じ仲間じゃないかよ、
同じ仲間じゃないか、この舞台を一緒に作ってきた仲間じゃないかと思うんですけど、
まあ、そうなんですけど、やっぱり戦火さんは特別なんですよ。
そうなんだ、はい、じゃあ戦火さんは戦火と呼ばれることに誇りを持ってる。
そうですね、戦火だからこそ、
はい、
みんなに教えなきゃいけない、例えば一つの公演しか出ないけれども、その場で自分が与えられるものを全部与えなきゃいけないとか、見せるものを見せなきゃいけないとかすごくプレッシャーのあるポジションなんですよ戦火っていうのは。
安倍さん、その情報ってどこで仕入れてくるんですか。
それは戦火さんがトークしてるんですよ。
あ、戦火の役目とは、
はい、
あ、なるほど、
戦火として
すごい、
誰かがもう教えてくれたり注意をしてくれる立場ではないと。
へえ、戦火さん、
はい、だからもう行った先で
初
めて、
はい、
例えば花組にいた人が戦火になって星組に客演をしましたってなると、
はい、
星組のことをほとんど知らないけれども、
はい、
その公演中で、
はい、
あの仲良くなって、
はいはい、
さらに自分の背中を見せないといけないわけですよ戦火というのは。
あの AKB でいう、あの指原が HKT に飛ばされたみたいな。
そうですね、しかも例えば3ヶ月だけです、限定ですって言われるようなもんです。
あ、じゃあやっぱコーチ的な役割、
そういう感じで、さらにこうやっぱり舞台をキュッと引き締める。
ああ、でも確かにそっちの戦、それちなみに戦火ってのは希望でなるんですか。
いいえ、人事は、あの人事は全て希望はありません。
ないんです、
はい、
なるほど。じゃあ戦火になりたいけれど組子にされちゃう人もいるし、組子の途中から戦火になるとか、
だいたい戦火っていうのは、
はい、
さっき言った通りベテランが多いので、
はい、
あの最初からなることは間違いなくないんです。だいたい今若いところでも 14,5 年いたところ、
うんうんうん、
それでもまだ若くてみんな、もう戦火になるの早くないっていうぐらい、
うんうん、
まあ、20年とかなんだったら30年っていう方もいますし。
逆に戦火からスターって無理だってことですよね。
いいえ、
え、
それがですね、
できるんですか。
はい、前星組トップスター北昇かえりさん、
はい、はいはいはいはい、かえちゃん、
いや違います、
あれ
みっちゃんです。
あ、みっちゃん、
はい、
あ、
そうそう、北昇かえりさんはみっちゃんです。
かえちゃんっていうのは
七海ひろきさんです。
あ、そうです、覚えた覚えた
覚えた覚えた
覚えてねえやつ。
はい、みっちゃんは、
はい、
月組から空組に組替えし、
はい、
その後戦火に行って、
はい、
まあみんな実はショックを受けたんですよ、はい、ファンも本人も。
あれ、北昇かえりさん、それ結構じゃあ年齢的には。
そうですね、学年はそこそこ行ってましたよ。
その時の年齢ってどれぐらいですか。
年齢というか学年というんですけれども、
はい、
戦火になった学年って15かな16かな、
はい、
で戦火になって
ってことは
やっぱり、
うん、あんまり大きな声で言わないけど30代前後前半、
まあ、そういうことは置いといてフェアリーなのであ
もうあのすいませんあのそなんでそれを確認したかっていうと、はい、戦火でベテランっていうから宝塚のベテランって何歳からなのかなと思っちゃったんで
とりあえずそうですね戦火行ってるって
こと、ま、優秀ならば、はい、早く戦火に入っちゃう人もいるってことですもんね
戦火というのは実は非常に複雑なポジションでして、
はあ、
本当は組にいたいもんだと思います10年、20年未満なら
はあなるほど
はい、なので本人も戦火に行ってファンもショックだったんですよ正直あもう本当はトップスターになれる器なのに
あそうかそうかもう戦火になった
ら戦火に行っちゃったって思って
なのに
そしたら、
はい
戦火時代のみっちゃんの活躍っぷりというのはすごくてですね休みなくもう舞台だったんですよ
あ
引っ張りだこで、
はいはいはいはい、
である時戦火から戻ってきて星組のトップスターにと
はあ、
もう涙ですよ
それはドラマチックですね、
はい、
あでもなんか今の印象だと僕の中でその戦火ってのはあくまで補助に徹する役割なのでその舞台の中でもそんなにいい役ってのを与えいい役っていうかその大きな役割みたいなのはやっぱり組子さんの方がやって、はい、戦火の方々はなんかこうメンター的な物語でいうそういう役を演じるので、はい、あまりこうなんですかねまたそのトップ組子に戻ってトップっていうのはならないのかなと思ったんですけれど今の話を聞くと、はい、結構その指導面っていうのもあるし、
はいはい、
あの実際舞台上で戦火であるにもかかわらず輝いていたっていう、
まあ、そうですねみっちゃんの場合は戦火ですが、
はいはい、
あの小劇場では主演公演もありますし
あ、
はい、
なるほどね、
はい、あと今戦火トップの轟優さんというのは、
はい、
もう普通に主演ばかりです
轟優さんどういう字を書くんですか、
はい、轟くですねまずね
悠、はい、わかります
悠久の悠ですね
車3つですよね
はい、はい、そうです
悠久の悠あ悠久はいはいはい
悠久のなんかこう空みたいな大きい方の、
はい
はい、へ
ー
多分あの佐藤さんがワウワウの表紙で見て、
はい、
あのさらにまだいると思った方が轟優さんという可能性はあります彼女はトップスター経験した後で戦火になってるのでそのまま主役ばかりやってるんです
じゃああれフェアリーとしてもだいぶゴッドマザーレベルまでいってるっていうあなるほどねはあ面白いな
そうなんです。
すごい世界だ、はい、っていうかあれですねこれ質問コーナー意味不明なもう戦火の話がすごすぎて戦火だけで、
はい、
戦火の歴史だけで
ああもう戦火の歴史語ったらあの戦火からトップスターになった方ってもっと昔にじゃらじゃんじゃんじゃんいるので紫吹淳さんの時代とかにじゃんじゃんいるんであ
紫吹淳さん
はい紫吹淳さんも戦火からトップになってるんで、
あじゃあ別に事例としてはあるんですね
はい昔あのそうなんですよちょっとそういうごたごたっとした事件というかあったんです
いや僕ねそういうの大好き
大好きですか
そういうの大好
きじゃあいずれ機会を見て
そうですね、
はい、
これでもね安倍さん思ったんですけどねこの質問コーナーねちょっと考えないといけないですね、
はい、
僕一番最初組子って何って言ってるのに全然組子の話
そうなんですよだって組子は、
はい、
あの団員のことを指す、
はい
そうですね宝塚専門用語です
安倍さんねだから僕がその、はい僕しかも今回の話は安倍さんの方から今言ったじゃないですか組子の話しといた方がいいよって言ったじゃないですかだから僕組子の話をメインに持ってきたんですけど、
はいはい、というか組の話をこう組が5組あってねっていう基礎知識を入れといた方がいいかなと思ったんですね
これねあの打ち合わせ不足だと、うん、
あの、まあ、質問今度前もって教えといてください調べるあれもあるんで場合によっては
そうですねまあ僕はでも気分的にその日の気分であ
んまあいいや
でも今の話面白かったですね戦火の話いや戦火の話は大いやいやありが
深いですよ
え
深いですよ
いや深いなと思って、はい、面白いですね僕はね宝塚自身の舞台にはあんまりいまだに そうですね、ちょっと行く気が大きいんだけれど、はい、どっちかというとこの構造の話がやっぱり
すごいですよ。
面白いですね。
しかも何がすごいってやっぱり本人たちが人事に口を出せず従うしかないというところですよね、
は
い、
うーん、なるほどね。
これはすごいと思う。
そこで揉めるともっと面白いんですけどね。
揉めませんたとえ納得いかないことがあっても、
はい、
口をつぐんで従うのです。
社畜ですね。
そう言っちゃうとそうなっちゃうけど、ま、そこでそれでもいいというぐらい夢を与えるすごい組織ということですよ。
なるほどね、はい、なんか非常にそういうちゅうかあれですね、こう聞くと AKB なんて目じゃないですね、はい、
もちろん
ドラマチックさ、まあ、あの残酷賞で言ったら向こうの、あの選挙とか
向こうは
組替えとか
意図的に残酷にした賞にして見せてるじゃないですか、正直。
まあそうですね、あきょうさんの思うところっていうのがあって、はい、
やっぱりこうズゴーンと落とすところにカタルシスじゃないですけど、
ただなんかすごい今似てるなっていうか、うん、なんかそのやっぱり同じね、その女子的ですか、
ええ、
女子のグループの手段での、
はい、
そのなんかこの独特のシステムっていうのが面白いなと思って、う
ん、それは AKB が真似してるんじゃないですか。
いやもちろん先が宝塚だったんで、ええ、ただなんかもしかして AKB って宝塚のシステムをそれなりに踏襲してるところがあるのかなっていうのは、う
ん
う
ん、だと思います。よく見てて思いますもん。だって
ちょっと関係ない話すると、はい、モーニング娘。っていうのは、はい、メヌードっていうグループがあって、
は
あ、世代交代していくグループなんですよ、
はあ、
だからモーニング娘。はどんどん人を入れて世代交代していくっていうシステムを取ったんですよ、
は
あ、つんくさんが、
は
あ、だからやっぱりそれと同じように何か元はあるっていうことなんですかね。まあおにゃんこクラブっていうのが AKB にはあるんですけど、なんでアイドルの話してるのかよくわかんないですけれどいやなんか今そこにねすごい、うん、あなるほどねと思って、
あなんかあの女性組織のを動かしているあれこれに思いを馳せましたか。
いや思いを馳せるというかなんかやっぱり
つながりを、
僕もねあのアイドルオタクではないんですけれど、この AKB という組織のこの体制と動きとその中に流れる脈々と流れるこうなんかそれなりのドラマっていうのが好きなので、
顔と名前はどうでもいいんですよね
顔と名前も覚えてます
よ。覚えてますけど、はいはい、別に誰々ちゃんと握手したいとかそういうことは全くないんですもんね。
そうですね、だから僕は何でもそうなんですけど映画もどっちかというと裏側が好きな人間なので
じゃあ宝塚の裏側はなかなか面白いと思いますよ。
あれだね、安倍さんより先に僕が本書きたいぐらいですね。
どうぞどうぞ強調で
強調でね、
強調で
それが僕らの夢です。
はい、
はい、というわけで質問なんだそりゃっていう質問コーナーでした。取れたて新鮮宝塚ぶっちゃけデブリフィング。聞いて聞いて、団長が最近見た舞台をまるでおもちゃを買ってもらった子供のように赤裸々にただただノーロジックで語ります。つまりただの個人の感想です。はい、ということだけで、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
安倍さんね、今ね時間がもう50分過ぎてるんですけれど、
サクサクいきましょう。
いやあの別にいいんですよ時間は。
そうですか。
いや別に決めてないん で、
ね、
まあなるべく短くまとめたいというのが安倍さんの希望だったじゃないですか、
ええ、
まあ僕がよく喋るんでそれのせいで伸びちゃったっていうのももちろんあるんですけれ
いいんですけど
なんかここから長い的な気がするんですけど、
うん、大丈夫です。あのというのは、
はい、
宝塚を見に行ったというか、
はい、
今回は、
はい、
宝ジェンヌ OG の舞台を見に行きました、
はい、OG の舞台を見に行った。
はい、
ああ宝塚を退団されて、
はい、
要はあのなんか他のちゃ普通の劇団で出演されてる、
はい、まあ普通に個人のタレントさんとなられているということですね。
ということですね、
はい
はい、
今回見に行きましたのは、ね、レオンジャック2、はい、
レオンジャック2、はい、
ゆずきレオンさん、
はい、
ご存知
ゆずレオさん、はい、
ゆずレオさんって
ゆずきレオンさんはお名前は聞いてます。
ゆずきレオンさん、
はい、
全星組トップスター、
全星組、あそんな
武道館でもライブをされた方です。
はい、知ってます。
はい、
あのもうワワでやってましたよね。
はい、もうレジェンドと言われた方ですね。
レジェンドと言われた方、
レジェンドと言われた方です。ゆずきレオンさん、
宝塚の方ではレジェンドなんですか。
そうですそうです。
あのそれだけ武道館でもレベルライブやるっていうのはすごいっていうことですね。
そうですね、マイアミキさん以来ですしね。
すげえな、
うん、
あなるほど。
ま その彼女
がってことは、はい、ってことは宝そのうち、はい、マヤミキさんみたいに、
はい、
CM と諦めないでみたいな
CM はもう出てますよ。
え、
ABC マートの CM とか出てますよ。
マジか、
はい、
知らなすぎっていう、まあ、僕テレビ見ないんで
地上波ノータッチなんで
地上波ノータッチなんで僕本当にあのびっくりしますけど、
はい、そうなんです。でレオンジャック2というのは柚木レオンさん、はい、愛称チエさんですね。チエです。チエちゃん、
それはなんでなんですか。
本名です
また本名か、
はい、まあ、チエちゃんのコンサートなんですよ、
はい、ちっちゃん、はい、
柚木レオンさんのコンサートなんですよ、はい、場所はパシフィコ横浜国立大ホール、これですね。
でか
っ、はい、びっくりしました。私もキャパ5000です。
そうですよね、はい、パシフィック横浜でかいですよ、
東京宝塚劇場約2000、宝塚大劇場約2500、
はい、
倍でないしは倍以上、びっくりしました。
レジェンド
でしょ。しかも確かに武道館やりましたけど、はい、武道館は周りだってもちろん宝ジェンヌ何人も出てますし、
はい、
何しろ現役ですよ、
はい、
ところが今ね現役ではないし、
そうですね、
それでまあ一応ダンサー10名ぐらいは引き連れてましたけど、
うんうんうん、
元宝ジェンヌはいません、
うん、
その状態でキャパ5000で平日昼間、このまあ本人も言ってました、平日年度末にもかかわらずって言ってました。9割方埋まってました。
すげ
え、すごいですね、びっくりしました。
その事務所に所属してるんですよね、どっか、はいはい、どこに所属してるんですか。
調査不足だ
いやなんか今裏的な話を考えると逆に言うと、まあそれだけ集客力があるっていうのを見越してパシフィコを抑え、ライブを企画し、
3公演ですよ。
すごいですね、
びっくりしました。いや本当にどのくらい、 いや空席あんのかなと思って。
しかもあれですよね、その要は歌って踊る。
そうです、歌って踊るです。2時間ちょっと歌って踊る、
まあ、それに言ってる安倍さんもすげえなと思ったんですけど今なんか。
っていうのはですね、はい、柚木レオンさんって、
はい、
現役時代から今までイメージを、はい、が変わらない方で、ありがたいことに。
どういう、
はい、っていうのは男役さんで、
はい、
まあ、対談された瞬間に、
はい、
女らしくなる人ももちろんいっぱいいるんですよ。髪が長くなる、スカートを履く、分かりやすく女優活動をするっていう方も、佐藤さんご存知、音月圭さんはもう完全に女性らしいじゃないですか。
モズに出てた、
はい、美しい女性じゃないですか、
はいはい、
彼女も元相手役さんと喋るときはかなり男前なんですけど、
あの方は男役なんです
。男役なんですよ。でも男役だって思わないでしょ、
はい、でもいや男役ですね、確かに。
ですか。
いやちょ、思い出直してみたら確かに系統はだってマヤミキ系じゃないですか。
あ、はいはい。でね、佐藤さんご覧になったバレリーナの役も、はい、結構肩いかつかったと思うんですけど。
そうですね、ですね。で、まあそうですね、ちょっとなんつうんですかね、面長というか、
うんうん、
確かに身長もそれなりにあって。
そうですそうです、
はい、
でもやっぱり喋り方とかも可愛くなるし、
はい、
あと例えば歌を歌う方も、
はい、
女の声で歌うようになる方もいるんです。
あとまああれですね、でもあれですね、その今言ったように、
はい、
男役から要は世間一般の芸能界に追い出されて、はいはい、女になっちゃうっていうわけですけれど、女っぽくなった男役が大成してる感じですね、芸能界では。
そうですね、
ですね。あ、分かんないですけど、
やっぱりでもサバサバしてっていうのは、
今野真宙さん
は娘役です。
ああ、やっぱでも娘から大成した方って他にいます。質問ばかしてなきゃ
まあ佐藤さんちょっとご存じないかもしれないですけど、はい、野々すみかさん。
あ、知ってます、はい。
あ、本当ですか。野々すみかさん娘役です。
はい、そうですね、
はい、もうかなり大成してると言っていいかと思います。
野々すみかさんって最近までいませんでした。あれ、いつ
大空由依さんと一緒に辞めてます。
あ、そうですよね、はい、そうですよね。やっぱ結構最近まで名前聞いてたなと思ったんですけど、はいはいはい、
もうバリバリ出てますね。
あ、そうなんですか。
はい、人気ですよ。
あ、でもやっぱりなんかそうですね、
でもやっぱりどうしても男役の方が、はい、確かに、
まあそうですね、スターっていうのがありますし、
はい、そうですね、やっぱり娘役は補佐的なというか扱われがちなんですけ ど、
はい、なるほどね、
でも まあ、そうやって女優さんになっていく方がほとんどの中、
はいはい、
まあ、柚月レオンさんですね、舞台では一応女優として舞台やってますけど、
は
い、
あ、そっちは女優なんですね、
はい、
まあ、確かに、はい、あの女っぽい、あ、男っぽい女役って需要がないですよね。
うん、だからやった役も女だけども、はい、あの男装する役とかやってますよ。
でもやっぱり役として珍しいですよね。
まあ、そうですね。
あ、 なんでやっぱりその、まあ、逆に宝塚だけだ、宝塚でそれを限定的に行ってるから宝塚という文化はすごい、あの、うん、受け入れられてるというか、多くの人にしね、あの、一部構図か、はい、一部構図かじゃない。
いやいや、ね、でも、あの、まあ、いまだに、はい、あの、年一ペースとかで男役を舞台でやられている元男役さんもいるはいるんです。
ああ、なるほど、
はい。それでも、やっぱり、はい、普段は髪長くて、はい、スカート履いてなんて感じだったりするんですが。
何なんでしょうね、それはね。よく、
多分意識的にリハビリしてるところはあると思います。
あ、
マヤミキさんなんかそう言ってましたけど、やっぱりリハビリしないと女になれないのでっていうことで、
は
い
は
い、
それはやっぱり将来的に、
女優として、
女優としてっていうのが、
そうですね、
なるほど。私は、まあ、難しいですよね。私は男役のまま一生っていう、
だから、そのさっき言った年一とかで男役やってるっていうのを、例えば、はい、大和優雅さん、
はい、
あのタキシード仮面
を
舞台で
セラムの、
はい、やられてたり、はい、そういうポジションっていうのはもちろんあるんですけども、そうは言ってもやっぱりすごく多いわけじゃないので、やっぱり女優になるにはっていうところはあると思うんです。ところが柚月レオンさんは、
あ、そうだ、柚月レオンさんの話でした、はい、
髪伸ばし、まだ短いままですし、はいはいはい、伸ばしませんしスカートも舞台上では履きますが、
はいはいはい、
基本的に履かないですし、
はいはい、
仕草とか声も、
ライブの衣装も、
一部ドレスみたいにタンゴを踊るシーンとかで一部ドレスありましたけど、基本的にはちょっとパンツスタイルとか でバレリーナの女性と二人きりで踊る場面もあったんですが、
はいはい、
そこなんかはもう完全に男役でしたね。
あ、
素敵でした。
なるほど。
だし歌も歌声もあれなんですよ、はい、あの男役のまんまなんですよ、低いんですよ、
あ、はいはいはいはい、
だからこうイメージを本当に壊さない、裏切らない、ファンを裏切らないというか、
それしかできないってことはないですか。
うん、まあ地声は低いですけどね、
地声が低いっていう可能性もありますよね、
うん、ただすごいだからこそこうかっこいい低い歌が歌える、あの平井堅さんの歌とかをよく歌うんですけど、
はいはい、
今回も楽園と、
あ
とあの鍵をかけてとか歌ってましたけど、
あ、イーブンイフ、
あ、そうですそうです、はいはい、イーブンイフ、
あの変態で、あの返さないよっていうやつですね、
そうそうそうそう、はいはいはい、歌ってましたけど、はい、やっぱりそういうのとか、はい、自分のオリジナルソングでも僕っていう一人称だったりして歌ってましたね。
でもその要は男役を貫いてて、で現状でもそんなにあの女へのリハビリも行っていないような方が、うん、
はい、意識的には行ってない
ような方がパシフィック横浜埋めてるっていうのは、
そうなん
です、だから別にその無理して女側に転移しなくても、うん、未来はあるってことですよね。
そうなんですよ。
へえ。
だってやっぱり、
でもそこまで人気がやっぱりないと、
うん、そうなんですよ、
結局出資的な話と生き残れる道があるかっていう話ですか。多分もともとそのレジェンドって呼ばれるレベルだから、
そうなん
です、もう一つの文化になってるって
ことですね。だからそもそものファンのキャパが、
はい、
もう5000なんて飛び越えるほどいるということなんですよね。
すごいね。
現役時代のキャパが多いから、
はい、
そこから辞めて、例えば宝塚辞めたらもういいわっていう方がいたとしてもまだ埋まるってことなんですよ、
はい、すごいな。
レジェンドでしょ。
レジェンドですね。
ただね、あの、はい、これ私さ、あの、まあ、盛り上がったんですけど、
はい、
最後の方前半ラストですね、
はい、
あの自分で作詞した歌を歌われたんですね。
ほうほうほう。
で一番の歌詞だけがスクリーンにこう投影されたんですよ。
1番の歌詞だけが、
はい、2番は映像だけだったんですけど、はいはいはい、1番は歌詞がパパパッと映像の中に出てきたんです、
はいはい、
泣きましたねあのね、すごいんですよ よくね、いや、言うじゃないですか。
今何を貯めるか、何を言うのかなと思ってた、
ね、よくね、はい、自分の素直な気持ちを綴りましたっていう歌詞は多い、
はい、
それから今の不安な気持ちを書く歌詞も多い、
はい、
次にどうやって向かっていこうっていう歌詞も多いですよ、
はいはい、
で例えばなんかこれからどうなっちゃうのかなとか、
はい、
これから私どうしたいんだろうなんていう歌詞はよく聞きますよね、
はいはい、
ところがこの1番のラストの歌詞、
僕らの住む世界はいつもとても嘘だらけ
とか、まあそうですね、本当に私どうしようっていう歌詞は多いと思うんですけれども、
何と戦ってるんだみたいな、
そう、
まあ、なぜここで J-POP 批判はそんなにしなくてもいいと思うんですけれど、はい、
1番のラストの歌詞、
はい、
これからどうならないといけないんだっけなんですよ。すごくないです、どうならないといけないんだっけですよ。
安倍さんまたね入り組んだ話これなってきてますけどね、はい、我々はね歌詞というものにものすごくうるさい人間なんで、はい、安倍さんもね作詞、はい、お仕事としての作詞経験もありますし、はい、刺繍も出されてるような方なんですけれど、
これね、
はい、
これからどうなるんだろうとか、はい、これからどうしようだったら、
うん、
私そんなに感動しないで、ああなんか素直な気持ちを綴ったのねって思って聞いたと思うんですよ、うん、
はい、
これからどうならないといけないんだっけっていうのを見た時に、はい、聞いた時に、なんか知恵って、
はい、
そういうところにいるんだと思って胸がつかまれましたね。どうならないといけないんだっけ、
私が求められてることはっていう、
求められてること、どう、
そう、安倍さんは聞いた時にその切なくなったんですか。
なんか抱きしめたくなりましたよね。知恵大丈夫だよ、知恵の思うところに行きな。
それは
でもそうだよね、知恵ってそういうところにいるんだよね。今までもこうあらねばならないという場所にいたし、これからもこうやって今イメージをね保ったまんまいてね、そうかと、これからどうならないといけないんだっけっていう考え方をしてるんだと思ったら、もうギュッと抱きしめたくなりました。
なるほど。でもその歌詞はあれですね、その昔を知ってて今でも追っかけてる人には一発で響くフレーズですね。です、僕今聞いた時に正直んって思ったんですよ、
うん、
いまいちそのなんていうんですかね、なんとなくニュアンス的には伝わるんですけど、はいはい、一発で思ってるかどうかっていうのはなんだ、つまりどういうことだっていうのが一発で響いてこない、うん、ただその歌詞自体は面白いですよね、う
ん、
面白いというか、
あんまり聞かないし、
あんまり聞かないフレーズですね、
本人じゃないと、はい、これこそ自分で書かないと出てこない歌詞だと思うんですよ、
自分で書かないと出てきませんし、なんかあれですよね、そんな、そうですね、ちょっと嫌味な歌詞じゃないですか、正直。その、
まあ、
その誰が書いたとか、
オレスターが前提にあるってことですよね。
いや違います、その柚木レオンさんが書いてるから嫌味とかじゃなくて、うん、誰が書いても、なんなら素人が書いても、うん、ちょっと嫌味なフレーズじゃないですか、どうならないといけないんだっけって、いや言ってみればちょっと皮肉に聞こえるようなフレーズじゃないですか、ただそのバックボーンには、
そうです、
柚木レオンさんという人間の、
そうです、
あれがあって、
そうです、男役トップスターとして、しかもトップオブトップを走り続けてきた、はいはい、6年間
でも事務所が金出してパシフィコをやるって言ってここまで来ちゃったけど私どうしたらええの、
どうしたらええのじゃないんですよ、もうどうならないといけないなんですよ。
それはでもなんていうんですかね、みんなが求めるものがあって、それに押しつぶされそうっていう意味って取るんですか。
うん、それに押しつぶされそうというよりも、
はい、
それに応えなきゃいけないと気を張っている感じですね。
尾崎豊状態だ、
うん、足踏ん張って気張ってる感じですね。
なるほど、まあそこまでもう成功してるから、はたから見たら大成功じゃんって思うんですけれど、うん、すごく私にはプレッシャーですという、
しかも男役を卒業して、
はい、
まあ今、
はい、
私次にどう、今までは男役トップというものにならないといけなかったけれども、
はいはい、
次どうならないといけないんだ。
なるほど、自分が夢見た今先に私はいるんだけれど、なるほどね、夢の向こう側に来て私は今どうしたらいいのかと、
どうしたらいい、どうしたらいいだったら本当だから、さっきも言ったけど違う、ならないといけないという責任があるんですよ、 そこには。
どうしたらいいんだっけって、
自分の意思以外の責任があるんですよ。
それはやっぱりこの宝塚の更新のことも考えてみたいな
もあると思うし、はい、やっぱりファンの期待もあると思うし、自分が置かれている立場をやっぱり常に考えてるってことだと思いますね。自分の好きなだけでこうしたいああしたいでは進んでないってことですよね。
なるほど。じゃあその普通に書いたらあのどうしたらいいだったら、うん、ただの弱みを見せるっていう心情表現になるけれど、うん、どうしたらいいんだっけってのは
どうならないといけない
んだっけって不安はある、不安はあるんだけれどあの先へ進むという意思はあるという。
そうですね。
このフレーズだけで僕たちはどれだけ喋るんでしょうねいやでもなんかすごい一口では噛み砕けないような、そうですね、それが、うん、だからもうその時点ですごいですよね。
いい引っかかりのある歌詞でしょ
う。そうですね、素晴らしいと思います。
もうドキッとしましたあの歌詞見て。
あのもう一発で響かないって僕言ったじゃないですか、はい、それはでもあの客観的に見た
ら、はいはい、まあ、やっぱりゆずきさんを知らない他人なんですよね。
そうです、僕はあの知らないので聞いた時、うん、で歌詞ってのはあのそういうもんだと思ってるので、はい、街でいきなり聞いても、うん、響く歌詞がいい歌詞だとは確かに言われてるんですけど、うん、これは面白いですね、
うん、バックボーンありき、
バックボーンありきでこの人がいい、この人が今の今のこの状況だから書ける歌詞っていう。そうなんです
よ。だからこそやっぱり私自分で書きましたに、これは価値がある歌詞なんですよ。
なるほど。あのよくねなんかモデルとかアイドルタレントが
多くは言いませんが、
あの後ろに音符とかつけて歌手デビューとかしちゃって
まあまあまあ多くは言いませんが、
はい、
あのうん、私自分で歌詞書きました、
はい、
って言ってうんうんうんっていうのがまあ、あうん書いたねって。
安倍さん別に J-POP 批判はいいんじゃないですか、
うん、だからそれは多くは言いませんが、
はいはいはい、
まさにこれこそ自分で書く意味のある歌詞だったなと思って、ま
あ、そういうことにあの昨今っていうかそういう歌詞があの世間をバックする昨今こんな素晴らしい歌詞があろうかという。
そうなんです。
なるほど。安倍さんにはパーン来たわけなんですね。
泣きましたよ。
あ、和解を得たり。なるほどね、はい、
でした。
おいかい、
いやもうこれだけ語ったら私満足しましたね。あとはブログで、ああのあとあのダンダンサーの
続きはウェブでみたいな。
ダンサーの大貫勇介さん素晴らしかった。ダンサーの大貫勇介さん素晴らしくて、いや私でも素晴らしくて、でも素晴らしいけど、はい、この人見たことあるって思ったんですよ、
はいはいはい、
そしたら私去年大空雄一さんが出てるショールリアンというショーを見に行ったんですけど、はい、そこに出てて、私そこでも大貫勇介さん素晴らしいって言ってました。大貫勇介さんは素晴らしい。
なるほどね、
はい、
でもその方はあ、まあでも多分偶然、別に宝塚専属ってわけじゃない、
じゃないですけど
宝塚卒業生専属ってわけじゃない
わけじゃないです。普通に人気ダンサーさんですし、はいはいはい、
人気ダンサーさんなので、うん、まあ、そういうところに出る可能性もという話で、うん、
素晴らしかったですね。
なるほど、あちなみにその大空雄一さんいるじゃないですか、
はい、
安倍さんが過去もう対談されましたけど、はい、かつて好きだった、はい、ものすごい入れ込んでるだと、
はい、もうあの宝塚に入れ込む原因に理由になった原因に理由にきっかけになった方ですね。
大空雄一さん今どうされてるんですか。
あ、今舞台やってますし、私あさって大空さんのコンサート見に行きます。
すげえな、あのあんたもすごいよ。
でもみっちゃんのコンサートは泣く泣く我慢した。さすがに、
はい、
知恵ゆいさんもうちょっとそこにみっちゃん入れたら大変なことになるなと思って。
なんで大変なことになるんですか。
あのスケジュールとお金、
ああ、うん、お金持ってるじゃないですか。
いや老後老後まで宝塚で遊ぶんですよ。
すごいね。今これあのこれからどうしてったらいいんだっけってやつですね。誰がうまいこと言う。そう、はい、いいんだよ、思うままに生きていいんだよ。
じゃあみっちゃんの
だ押してくれたじゃないですかその歌詞が、う
ん、みっちゃんの
これからどうしてったらいいんだっけって言った時に安倍さん思ったわけじゃないですか、うん、いいんだよ思うままにっていう、うん、その思いは安倍さんもな、僕も何を背中を押そうとしてるのかよくわからないんですけど、う
ん、でもみっちゃんが、はい、あの豪華客船アスカの中でコンサートやるんですけど、
はい、
それ乗っちゃうと十何万かかるんですよ。
あ、危ない世界ですね。
危ない世界でしょう。
あ、ちなみにちょっと気になるんですけど、はい、その北條かえりさんのイベント、はい、イベントじゃない、コンサート、パシフィコ、それは
パシフィコじゃないですよ。
はい、パシフィコじゃないか。
北條かえりさんはパシフィコじゃないですよ。ゆずきレオンさん。
あ、ゆずきレオンさん、ごめんなさい、ちょっと今喋ってちわかんないから、ちょっと。
ゆずきレオンさんが、
ゆずきレオンさんのパシフィコ、パシフィコ横浜の公演は、はい、チケットの争奪戦っていうのは、
いや、まあまあ一応あのプレイガイドの選考で、
席数多いですもんね、
はい、プレイガイドの選考でパスッと当たりました。
しかも何公演ですか。
3公演、
3公演
延べ1万5千。
すげえ。でまあっていうことはまあ、はい、チケットは取れる。まあそれはすごい。
ちなみに3公演全部行ったら、はい、あのゆずきさんのお写真が漏れなくプレゼントされるらしいですよ。スタンプカードもらいました。いや、スタンプカードもろてもって思いましたけど
そのシステム採用されてる時点で行く人がいるっていうことじゃないですか。そうなんです。すごいな。それが見越せるってのはすごいな。やっぱそれ集客力あるんですね。
そうですね。
すごいな。
でなんかあの何でしょう、パシフィコのロビーで、はい、あの今回オリジナルケーキが発売されたらしいんです。
オリジナルケーキ、
ゆずとレモンのケーキが、ゆずレモンケーキが発売されたらしいんですが、あの私がもう入場列に並んでる段階で売り切れですって言われてましたね
ケーキのいい話ですね、
素晴らしい。
あ、今ボケじゃないですよ。
はい
はい、
け、あ、うん、はい
はい、いや、わざとじゃん、今言ってから、あ、うん、ボケたみたいになっちゃったみたいな、うんうん、なんでそんな押し黙るような
うん、気づかなくてごめんね
そういうセンスが、
うん、いや、夢中になっちゃった。
夢中になっちゃった
ちょっとちょっとじゃあ、ちょっと夢中になっちゃった。
他にグッズとか出てたんですか。
グッズですか、はい、いっぱい出てましたけど、タオルは売り切れてましたね。 あとはまあ、ね、プログラムとか T シャツとかペンライトとかその他もろもろ。
完全にでもソロアーティストですね。
そうですね。で本当にあの男性と踊るときは女性っぽくもしますし、はい、もしくは男性数名と踊るときはむしろ対等に、
はい、
あのセンターで対等に踊る感じとか、かと思えば女性と二人きりだともう完全に男役として踊ったりとか、中性的。
宝塚 OG、
そうですね、
OG ならではの、
そうですね、中性的な。もうだからね、でも見ててね、あれですね、はい、ジャンルですね、ゆずきレオンは
ゆずきレオンはジャンル、
はい、ゆずきレオンはジャンルです
ロック、パンク、アドロック、ジャズ、ゆずきレオンみたいな、
なんかあの、ね、ダンスとかでもあるじゃないですかヒップホップとか、はいはい、うん、それこそそういうあのクラシックバレエとか、もうゆずきレオンですよジャンルです。
まあ陰謀論者
だから、あの私ちょっとあのこういう企画ってどこに持ってったら実現するんだって思ってるんですけど、
はい、
前から思ってるんですけど、
はい、
熊川哲也と共演してほしいんですね、
はい、
ゆずきレオンさん、はい、非常に優れたダンサーなんで、
はい、それと電話すればいいじゃないですか。
そんな能力は そこまでのつながりはないので、あの例えば
こっち側あの宝塚劇団の中で熊川さんの話しましたっけ。
してないですね。
あ、してないです。あの皆さんね、あの説明しておきます。いいですか。熊川哲也という男はまあ、皆さんご存知ですよね。
バレエダンサー、
バレエダンサーで、何でしたっけ、あの劇団の名前は
K バレエカンパニー、
K バレエカンパニーというところの、まあまあ、世界を股にかけた、
はい、
あのこう、まあ、よく説明できないですけども、まあ、
天才ダンサーです
よ。天才ダンサーなんですよ。なんとその熊川哲也の先輩が、うん、今ここにいらっしゃるんですよ
いや、簡単に言えば、
はい、
あの私が通ってたバレエあの教室で、
はい、
あの踊ってたらこう熊川哲也さん、まだ子供の熊川哲也さん、ずっとこうバレエみんなが踊ってるのを見て、はい、ある日僕も踊りたいと言って習い始めたという。
だから安倍さんが踊ってるのを見て、
いや
熊川さんは
いとこたちが踊ってるのを見てですよ。
バレエダンサーを目指されたんですよ。
いとこたちが踊ってるのを見てですよ。
安倍さんは熊川哲也さんを産んだんです。
産んでません、産んでませんただこれちょっと本当に言っときます、はい、私熊川哲也さんが一人で鏡見ながら練習してるところに、
はい、
うっかり小学生の、はい、もう無垢な、
はい、
少女ですよ、
はい、
カチャってドア開けて、
はい、
ちょうどポーズ決めてたんですよ熊川さん、
はいはい、
何カッコつけてんのって言ったことあります
この気軽さですよ。あのす師匠ならではの言葉なんですよ。
かっこつけて正解だったのに子供の私は気づかなかった。かっこつけて正解なんです。
あ
なのに私はわからないので何かっこつけてんのって言ってうるせえって言われました。
ひどいやつですね。
いやいやひどくないです。普通の反応です。
安倍さんが今こんなところで管巻いてるのに。
いやいやガキにそんなこと言われたら普通の反応です。
というそうそうそういうつながりがあるんで、だからあれじゃないですか、あ哲也ちょっとさ頼
みだから。そんなつながりは今はもうないです。ないです。ただ、はい、本当共演してほしくてずっと思ってたんです。
なんで共演してほしいんですか。だって全然そどう共演するんですか。
いやゆずきさんも優れたダンサーなのでなんかバレエというか踊りの舞台で、はい、例えば熊川さんとバレリーナが、はい、デュエットダンスを踊ります。そこに、はい、例えばゆずきさんが、はい入ってきて女性のことも誘惑、はい、男のように誘惑し、
はい、
男性の熊川さんのことも女のように誘惑する引っかき回す悪魔のように振る舞ってほしいんですよ。そんなステージ
妄想が膨らんでるな。
そんなステージ、そんな新作ステージ見たくないですか。
いや僕は全然見たくない
です。いやもう見たいですよね。
いやでもそれはでもゆずきさんは要はそのバレエっていうのは、
はい、
普通のダンスとは少し違うじゃないですか、
はい、
でゆずさんはその熊川さんと踊れるぐらいのバレエの腕前っていうのがあるって
こと。バレエという括りでくくってはいけないですよね。だからもうダンスの踊りのステージとして、
あ、はいはい、
熊川さんもダイナミックな踊りだし、まあ、ゆずきさんもダイナミックな踊り
ですけど、その正統派な熊川さんも
いろんな踊りができる方なので、あ
正統派 そのバレエだけではなくて、
はい、
あなるほどね。
だしなのでその女性と、まあ、恋人と踊っているところに、
はい、
両方を誘惑する、両方を
そこ大事なんですね。
そうなんです。中性的に振る舞ってほしいんですよ。
あ
両方を誘惑する悪魔のように
。それはでも一瞬女になるじゃないですか。それはいいんですか。
いいですよ。
あよくわかんねえな。
中性的にこう振る舞ってみてほしいなっていう、そんな企画どうでしょう。
はい、じゃあマイクこれでいいのかな。おい熊川哲也。今の話を聞きましたか。いいですか。安倍さんがそうおっしゃってます。
いやそんなのどうでしょう。
昔
どっかのイベンターさんよろしく。
あなたを育てた安倍さんが言ってます。
いや育ててない育ててない。
今君があるのは誰のおかげか、もう一度胸に手を当ててよく考えて。
全然私何にも関わってない。
まあ僕が一番お前誰だっていう
本当に
話なんですけれど、そうですね。あ、そうなんですか。なんか
どっかのイベンターさんぜひ。
どっかのイベンターさん。
私だってイベント作る能力はないですから。
まあでももしかしたらこのね、YouTube とは一応世界に向けて発信されてるので、
で
今もしかしたらフランスあたりでフォーイワイ。
そうですよ。哲也熊川は世界に通用してますし。
そうですね。
はい。
そっち世界に通用するゆずきさんは。
ゆずきさんは。
はい。まさか世界に。
だってブロードウェイ あの日本初演の新作のやつに出てましたからね。
雑な情報。雑な情
報。ゆずきさんの対談後
作品名まで言えよ。
あプリンスオブブロードウェイ。
あ、はいはいはい、
なんですけど、プリンスオブブロードウェイに、
はい、
が対談後初の舞台ですからね、
はい、すげえな。なるほど、ね、
周り全部外人でニューヨークでリハして
みたいな気がしますね、はい、あーなるほど
ですからね。
じゃあそれぐらいの、
そうです、
熊川哲也。聞いたか、ゆずきレオンと共演しなさい。
ぜひ共演してください。もう財団中からの夢なんです。
熊さんすいません、これが思いです。
はい、
共演してください。先輩からのお願い。
先輩じゃないしね、年下だしね。
年下だ。あそうなんですね、
はい、
あそう、あそっかそっか。あというわけで、宝塚もうぶっちゃけってレベルじゃないですけど、デブリーフィングでした。
はい、
はいはい、ですね、
はい、
現在時間が
ちょっとね熱くなりすぎちゃったな。
ね、僕も悪いです。これは今日の話ねちょっと面白いですね。
あそうですか。
なんかこれ宝塚に関係なく面白いんじゃないかって、まあ、なんか思っちゃったりなんかして、うん、 まあ、僕はこの手の話が好きなんですけれども、今のあの話は面白かったですね。
もう私普段あの母に電話で小1時間こういうことを熱弁してます。
そうなんですか、
はい、
はあ、大変。
いや、母はもう大盛り上がりですよ、は
い、いや、そうらしいですね、ええ、
もう小1時間熱弁してますよ。
40にもなってる母親に電話して
他にこんな話できる人そうそういないんで。
いや、だからこういうものが今和劇団、和劇団メンバー募集して募集してどうして何もできないですか。いや、でももしかしたらこれを通じてコミュニティというのがもっとこう育っていくのかもしれませんね、はい、ブログやめブロやってるじゃないですか、
はい、
でそういうのからこうどんどんこうやってきて、うん、これで喋れる人ができて、うん、だから本当に今和劇団なんて僕ら2人しかいないじゃないですか、
うん、
しかも僕なんて和劇団助手席ヒット候補ですから、宝塚王国非国民ですから。
そうですよね、5組何があるかとか戦果って何とか言ってるぐらいですからね。
あとやっぱり自分で今日やってて驚いたのが、
はい、
あの今聞いた人の名前をもうね
覚えてる？
お、いや、
忘れてる
んですよ。だから今やってる間に柚木レモンさんの話してる間に、
ええ、
北條かえりさんの、あの名前も何度か出てきたら、でその北條かえりさんがパシフィコでって言ってるんですけど、
むちゃになってますよね。
そうだからやっぱり顔、名前を聞いただけじゃダメなんですよ。
顔もないと、
顔もないとお顔も覚えていかなきゃならないんですよ。
じゃあ今度はあのそういうお顔もセットでご紹介しますか。
なんか宿題が増えるみたいで嫌なの。
そうですね、いいですよ、軽くやってください。
そうですね、
はい、
まあまあ、ただやっぱ不思議なのが映画だとこういうことはないんですよね。
うん、興味じゃないですか。
でも別にこの話題僕は全然興味ない。
あ、そうですよね。
すごい、あ、ほら安倍さん、僕の方のコーナーだとあの途中から興味なくすじゃないですか、僕のオタク話に。
というかあの、うん、美人のブロンドの女優さんは顔と名前が一致しないっていう病気があるんで、私、
あ、僕は宝塚の人はみんな同じ顔に見えるという病気なんですよ。まあわかんないですけれど、いやでも今日はね、あの僕非常に良かったと思います。第2回放送にしてこの熱量、
はい、
これから一体どうなっていくのか、
どうなっていくのか、恐ろしい。
恐ろしい。今日はねサクッと1時間くらいで終わらせたと言って、すでに今80何分いってますからね、
うん、恐ろしい。引き上げましょう。
引き上げましょうか。じゃあなお前ら。誰なのね、
はい、
いや、というわけで、まあちょっとねやっぱり第1回は、
はい、
まあ、第1回ということで僕らも流れが分かんなかったですけど、まあ、ちょっと第2話はちょうど少し砕けた感じで、
はい、
より砕けた感じで、
はい、
話せてね、あの大変面白い内容になったと思ってます。はい、よかったです。いや僕はそう思ったんですけど、
よかったです。
あとは皆さんがどう判断されるか、 うっせバカって言われて、
私は楽しかったです。
で僕はちょっと怖いのが、さっき散々熊川言っちゃったんですけど、
はい、
多分絶対聞かれることはないと思うんですけど、
はい、
聞いちゃった時のために謝っておきます。熊川哲也さん、ごめんなさい、
ごめんなさい、
ネタです、ただの、はい、すいません、
すいません。
ただあの安倍さんが、熊川哲也さんの先輩っていうのは嘘ではないですよ。
あのまあまあ先に習ってましたね。
そう、一応同じ場、
同じバレエ教室で先に習ってました、はい、それだけですよ。
なんかでも
先に辞めてますし、
そうですね、別に、ね、安倍さんはそのことについて、私昔さ哲也と同じっていう
風
なわけじゃないんですよ。全然全然、
はい、
ただ僕は面白いんで面白おかしく言ってしまってるだけなん で、はい、安倍さんに罪はないです。ただ安倍さんは熊川哲也さんの先輩。だって事実でしょそれは。
熊川さんはあの、はい、いとこたちが踊っているのを見て始めましたから、よろしく。
まあまあそうですね、
はい、
あ、お姉さんのこと覚えてないのかな。
うーん、
まあほらね、よくね有名になった後で声かけてくる、あの私昔友達だったよみたいなこと言ってくるが、まあそういうことはせず、お姉さん、はい、ちゃんと、まあ、
ひっそりと
純粋なね、ファン、
純粋なファンですよ。もう
すごいですよね、逆にね、
今は純粋なファンですよ。
うん、安倍さんね、だからこうバレエも感激するし、
はい、
そういうライブなんか、まあ歌舞伎だか能だかも見に行ってましたよね。
あ、能も見ますし、歌舞伎はあれです、うん、ワンピーススーパー歌舞伎です。
あ、そっか、
はい、
そんな感じでしたか、
はい、
なるほどね、
はい、まだ歌舞伎の敷居が高くてちょっと登れません。登ったら大変なことになりそうですけど登れません。
まあこんな感じでね、実際このね急に和劇団なんて始めても、
はい、
お前誰だよっていうのがあると思うんで、そうやってこの人はどういう人なのかってい
う
のをちょっと小出しに小出しにしていくと、
はい
はい、なんかあこの人たちいい加減に喋ってるわけ、まあ僕は今いい加減に喋ってますけど、いい加減なことで喋ってないんじゃないかと、
うんうん、
やっぱ伝えていかないといけないと思うんですよ。
あの裏付けと妄想を込み込みで話してます。
そう、あのでも大半妄想なんで、
はい、
あの真似するなよじゃねえけど、
あの1割の事実から膨らませていると言っていいと思います。
ひで
タカラジェンヌが、あ、こんなこと言ってたから膨らませてます。
なるほどね、はい、そうなんですね。でも、いや、でも戦火の情報とか結構、
まあまあまあ、
ちゃんとしたものがあったし、はいはい、途中でも僕何度か言ったんですけど、聞いてるうちにそれお前の妄想じゃねえかっていうのが、
まあまあそうですね、
あるんですけど、はい、まあ分からない部分はどうしても分からないっていう部分なんで、はい、はあ、いやでも大変素晴らしい話劇になったと思います。
ありがとうございます。
それでは本日もご拝聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、それでは第3回をお楽しみに。
See you。 See you じゃないや
そんな挨拶じゃないでしょ
はい、
なんか最後何言うかこう決めます、決めますって今相談するんじゃねえよって話、はい、前は何どうでしたっけ、さよならと思って言ったんでしたっけ、
言いましたっけ、さよなら皆様って言いました。
さよなら皆様、それではさよなら
皆様、
全然俺